Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2023年11月21日第156回目の放送になります。11月に入ってとても寒くなり、沖永良部島でもですね、パーカーが必要となりました。私ね、この間やらかしてしまいました。私の夫さんは黒いトレーナーに黒いパーカーを黒を好んで着ているんですけれどもね、先日ポケットにティッシュを入れたまま洗濯機をしてしまいまして、干すときにあらまあ大変、黒いトレーナーパーカーにティッシュがいっぱいついていて、その後ガムテープでペタペタ取るのに大変でした。皆さんもお洗濯するときはポケットをぜひ確認してください。今週も先週に引き続き、ハッシーさんの登場です。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は、あなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ。世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい美味しい食のセレクトショップ菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。はい、皆さん11月ももう21日ということで、2023年も今年残り1ヶ月余りとなりましたね。ぐっと寒くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。本当にこう、過ごしやすい秋というのが短くなってきていますが、まあ、そんな中ですね、仕事の合間にちょっと自分は何かこう、喜ばせてほっこりさせることがしたいなぁと思って、ぼーっとしてますと、私のところに降ってきたキーワードが、なんと、アリストテレスとゼウスだったんですね。アリストテレスといえば、古代ギリシャの三大哲学者、ソクラテス、プラトン、アリストテレス。そして、ゼウスといえば、ちょうど昨年の11月1日放送、ハッシーさんプレゼンツ、ギリシャ神話エピソード0を思い出します。 この時に私強烈だったのはですね、このゼウスとかカオスとかガイアとかその神々様は結構やんちゃだったということがすごく衝撃だったのを覚えています。またちょっと聞いてみたいなということは、方は美容鍼灸サロンハミングホームページのブログのところからアーカイブをぜひ聞いてみてください。さてさて、この三大哲学者、ソクラテス、プラトン、アリストテレスの名言集というのをちょっと調べてみましたらね、プラトンっていう方は、愛とは何か、何を愛せば幸せになれるかといったことを説いた方で、2000年後の今の現代の私たちの心にも響く名言がたくさん残されています。ちょっと紹介していきましょう。優しくあれ。人は誰しも皆戦っているのだから。次はハッシーさんがとても好きそうです。子供とワインには真実がある。どんな真実なんでしょうかね。そして教育とは、子供たちが正しい望みを持つように教えること。希望を与えるといったようなことでしょうか。ということで、私は一つの映画にたどり着きました。ヘドウィッグというね、1997年、このプラトンの共演という古典作品をミュージカルにした作品です。これが2001年には映画化されて、ざっくりどんな映画かと言いますと、こう男性がこうメイキャップして歌ってたりして、そして愛について語ってる映画。ちょうど LGBT の走りのような映画です。これ実際私見てみたんですけど、この時の主題歌というんですか、ミュージッククリップがすっごく可愛くって、イラストのね、ちょうど地球があって、女性と男性がいて、一つになってまた別れてといった、この、Origin of Love っていう曲を今からお聴きになっていただきたいと思うんですけれどもね、私たちは、もともとは一つの存在だったんだけれども、それが分かれていってしまって、メイクラブすることはまた一つに戻りたいといったことの証だそうです。ということで、今日のリクエスト曲は、Origin of Love。どうぞお聴きください。When the earth was still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher.Like big rolling kegs they had Two sets of arms they had Two sets of legs they had Two faces peering out of one giant head So they could watch all around them As they talked while they read And they never knew nothing of love It was before all The origin of loveNow there was three sexes, then one that looked like two men glued up back to back. They called the children of the sun, and similar in shape and girth was the children of the earth. They looked like two girls rolled up in one. And the children of the moon was like a fork shoved on a spoon. They were spots on pot of clot or a pot sunGods grew quite scared of our strength and defiance and Thor said I'm gonna kill them all with my hammer like I killed the giants But Zeus said no, you better let me use my lightning like scissors like I cut the legs off the whales dinosaurs and the lizards and then he grabbed up some bolts he let out a laughSaid I'll split them right down the middle Gonna cut them right up in half Hear the storm clouds gathered above Into great balls of fire And then fire shot down From the sky in bolts Like shining blades of the night And it ripped Right through the flesh of the children of 由美子と
ハッシーの
ここからトーク特別編。
バチバチバチバチバチバチ。
来ました
と初めて企画。
はい。
ということでノープランで今からハッシーさんとトークをしましょうということでね。
はい。
はい、ちょっとまずは乾杯で。
今日は、
はい、
姉さん。
はい。
もう飲み飲みゆるくやろうと。
そうそう、そうなんですよ。
もう乾杯スタートの、ね、ゆるとゆるるトークなんで、はい、皆さんもねゆるく聞いてください。
は
い、
ぜひ飲みながら おうち飲み、はい、まだお昼ですね。はい、すいません。
缶ビールを開けさせていただきますんで。
いきまーす。
はい、それでは
昼飲み昼ビル。
乾杯。
乾杯。
はい。うん。あー美味しいですね。
はあ、
はい、
美味しいですね。
まあそのねフリートークと
フリートーク
雑談と
まあいつも喋ってる感じでいっちゃうかということなんですけど、せっかくなので、うん、
ちょっと由美子とハッシーのこっからトークを振り返ってみようかしらと、
ね、いいですね。
なんやかんや何年、
なんやかんやと言っても
3年目ぐらいになるのかな。
3年目、うんうん、それぐらいになるかな。
なりますよね。
うん、早いですね。
そう、まあ、結構いろんな話してますよ。
いやー、うん、初め一番最初は覚えてるわ私。覚えてる
わ。1万円ですよ。そうそう、1万円札。はい、誰ですか。
渋沢さん。
そうです、渋沢一大先生ですね。
大先生の話覚えてますよ。
もうだって24年、
いつですか。
来年ですよ。
え、
来年からです。
早いですね。
来年からの新一万円札の話をもうね3年前ぐらい
にして してた。
だいぶ先取りしてるよ。
そうそう、あの時ハッシーがね、もうあの日本のお金のこと、先生のことだからやっときましょうって言ってね。
そう、
そう、
ね、もう今もね知らない人いたら恥ずかしいからね、ちょっとねもう来年からあの1万円が変わるから渋沢栄一さんっていう人になるけど、え、そんな人聞いたことないよっていうの恥ずかしいから、
うん、
もう今すぐググってください。
はい、はい、有名なのが三語、あ、
儒教です。
なんとそろばん、あ、どう忘れしちゃった。なんとかとそろばん、
論語と
そろばん、論語とそろばん、そうそうそうそう、
そう、
論語とそろばんはね、漫画がね、
あるんですね。あ、そう、ありますよね。
そうそう、うん、あれだとね、サクッと読めちゃって、
そうそうそう、ね、うんう
ん、いいですね、
この頃
ね、あの本は良かったな。
あと
あとは
江戸の話もした
かな。江戸グルメね、
うん、秋の京都なんていうのも話してますよ。
秋でしたっけ、
うん、
あ、もみじだ。
そう、
もみじ編ですね。そしてその次が桜編。
桜もあるしね。
桜森の話でしたね。
そう、桜森の話はいかったですよね。
桜森のさん、名前なんだったかな。
桜森のね、あの大先生はね、丸山公園の桜森は、
私見に行きましたもん。
佐野東江門さん、当時94歳。あ、当時94歳だから今96ぐらいになってるんじゃないかな。すごいよね。
まあでも桜森してあるのかな。
桜森第16代佐野東江門さん。
渋いですね。
これもいいお話でした
よ、ね、いいお話でしたよ。いいお話でした。
やっぱりああいう美しいものは誰かしらのこう仕事で成り立ってるっていうお話ですよね。
もう影の仕事でね、
う
ん、
そう、
本当に。
あ、柿飯の話なんかもしましたね。
そうそう、もうグルメがね、レシピもね数多く残してくれましたね、橋。
そう、
柿、そしてサンマのご飯。
サンマもやりましたね。
覚えてますよ私、うん、今でもあの味覚えてますよ。
この去年の今頃かな、これ秋パスタね、黒胡椒とカボス香る秋鮭の和風きのこパスタ。
あれ1年前ですか、うん、無限ボンゴレの前ですね。
そうそうそう、これもね簡単に作れるからね、ぜひね、
うんうんうん、
ラジオを聞いてる方ね、アーカイブ拾って聞いてね、作ってみてくださいね。
美容新旧サロンハミングのホームページのブログの欄からね、うん、あのアーカイブすべてありますんでね。
結構ね、うん、これ作ってみたよってね、
あ、
聞くと嬉しいよね。
嬉しいですよね、
うん、
結構あのハッシーさんの番組ね、私のお客様にも好評ですよ。
うん、ありがとうございます、はい、嬉しいです、ね、あ、ギリシャ神話、
あ、
これ苦労した
んだ。あれは苦労したんじゃないですか。
正直ギリシャ神話これ苦労したな。
ギリシャ神話カタカナオンパレード、
うん、
だけども身近にあるギリシャの名前をね、エルメスとかそういうのハッシーが紹介してくれたので、
う
ん、すごくギリシャ神話を身近に感じることができたな。
ね
え、うん、
ボー 大な資料で膨大のデータがあってさ、もう喋りきれないからどこを拾おうかなみたいな。だけど結局はもうギリシャ神話の冒頭のね、始まりの始まり、
始まりの始まりね、はい、
エピソード0で話しました。
そうそう、かっこいい、まあ、ネーミングが毎回ハッシュうまいですよ ね、 ね、ここエピソード0
データとして、ね、ギリシャ神話ナンバー2とかあるからね、ナンバー3とか、ね、いつか話したいと思います。いつかあるんです ね、 ね、面白いね。
他にグルメどんなありましたっけ。
お寿司ですよ、姉さん。
そうよ、
徳川家康と江戸前寿司、これもね、
あの酒粕からできた酢っていう話でしたよね。
そう、赤酢ね、
なんか赤酢、赤酢、
これも、まあ、赤酢を使うとね、今うちの酢飯も赤酢使うけど、う
ん、私も家にあります
赤酢、めちゃくちゃやっぱいいですね、
コクがある、
うん、なんか高級なお寿司屋さんに行ったような感じしますもんね、
う
ん、
ちょっとお家でもねそんな感じになりますよね、うん、そう、調味料大事ですね、箸
大事です ね、 ね、徳川家わさびね、ね、
わさび、
うん、葵の御紋と同じ形だから、
あったあったあった、忘れてた、
だから葵のもう大事にしてるんだってね、うんうん、徳川家康はね、健康オタクだったから、
あ、そうそうそうそう、ね、どんな風に健康オタクだったんだっけ。
だってもう自分で薬とか作ってたんだから、
はあ、
うん、だからわさびだってさ薬膳だからさ、
うんうんうん、
ね、うわ、これすごいなと思って、ね、自分でもう、ね、抱えちゃって、ね、出さなかったんだから、
あ、そうでしたね、
そう、門外不出にしちゃった。
いや、徳川家康がもし今の時代に生きてたらどうなっちゃうんだろう。こんなにこういろんな海外の料理がいっぱいあってね、徳川家康はどうだろう。
だって白米も食べなかったんだから。
そうなの、うん、玄米ってことですか。
お、殿様なのにだよ。かなり
それぐらいじゃあ詳しくって、
うん、そうそう、
お友達になれそうだな、うん、
で一休さん、
うんうんうん、
一休さんも面白かったね。これ
一休さんは覚えてるのがエロジジーだったってことね、うん、
そう、エロジジーでさまあヤンキーだからね、
そうそう、でもみんなに慕われたっていうところが本当にあの真面目だけじゃないところがいいな、な、
歴史に残る人だからね、やっぱり、
うん、あの一休さんの肖像画も渋くて迫力あっていいですよね。
だって大徳寺のトップに行った人だね。
そうですよ、
それはもうすごいことですよ。
そうですよ、そしてお茶の大先生でございますし、本当にお茶の世界では一休さんって本当にねよく出て活躍される方でございます。
お父さんが天皇陛下って、ね、この入りがやっぱすごかったよね。
さすが
一休さん、え、マジでみたいな、天皇陛下の子供なのみたいな。
お寺どこでしたっけ、一休さんの、あのお墓があるお墓、
あのね、一休寺周恩庵ね、
うん、
京都のあれはどこだったっけね、何しって宇治の方ですね、
一回行ってみたいですね、
うん、宇治の近くなんですよ。
そっかそっかそっか、
この辺いいよな、歩くとねすごくいいですよね、
うん、これからの季節良さそうです ね、 いいですね。ちょうどもみじも今年はどうですかね、うん、京都
今年どうかな、
どうかな、
あんまり寒暖の差ないかもしれない ね、 う、 ね、うん、ね、あ、土佐巻きなんてのもありましたね。
もう土佐巻きはですね、はっしーさんおかげさまで今私くしの得意料理
になっております。あ、素晴らしいです、はい、これはもうぜひね、はい、やってほしい、
マグロの代わりにカツオをね、
う
ん、
そう、
そしてカツオの柵を縦に切って、
カツオ安いしね、
うんうん、そしてあの、うん、タンパク質も豊富 で、
で
ダイエット中の方でも遠慮なくいただけま す、 す、鉄分も豊富、うん、はい、ね、いや、土佐巻きはもう本当に喜ばれますね。
いいですね、
はい、
いや、あれ出してめっちゃ喜ぶと思うもん、みんな、ね、ボンゴレビアンコ、
無限ボンゴレね、
無限ボンゴレいいですね、
あれも感動しましたね、
うん
うん、本当にあのインスタ大好き奥様方、そして忙しい主婦の皆様の味方ですよね、ハッシーさんがね。
そうでございますよ、
メニューをこう考えてくださるのが本当に
案外聞きながらやったらね、うん、あ、結構いけるんちゃうんと思うから、
うんうんうん、ラジオで、
そう、
うん、
そんなに難しくはないから、
うんうんうん
うん、逆にほら難しいこと言ってもさ、
うん、
ね、
一回でもハッシーの難しいバージョンも聞いてみたかったりするな。
厄介よ。
厄介どうして？
だってもう聞いたことない調味料ばっかり出てくるよ。
お家にちなみに調味料どんぐらいあるんですか？うん、何種類ぐらい？
いやもうね、多分姉さんが聞いたことないやつ。
醤油、酒、みりん、味噌、塩、砂糖って6つぐらい。あ、いやいや、
あ、地球上のね、はあ、あらゆる調味料あるよ、うち。
どんな感じ？もう冷蔵庫いっぱいな感じですか？
いや、あのね、常温で保存できるものね、
はあ、
うん、冷蔵庫に入れたらもう切りないから。
ああ、そういうこと、うん、
そうそうそう、
そんなたくさんあるもんなんですね。
あるあるあるある、もうあります。
それはあの、ちゃんと使いこなしてるんです。冷蔵庫の片隅に追いやってるんじゃなくて。
あ、結構使いますね。
へえ、うん、
そういう、うん、使うものだけがやっぱ残るかな。そんなに使わないものはやっぱりね、いやこれあんまり使わないからなってことで買い足したりはしないですね。で
ちなみにそのさっき言った私が6種類のオーソドックスな、うん、あの調味料以外に、うん、奥さん方におすすめする調味料ってあります？ある。
僕ん家にある調味料でマニアックなやつでおすすめできるのはね、
はい、ある。
ワインビネガーってあるじゃないですか。
ええ、
うん、ワインビネガーの、うん、いとこみたいなので、うん、バルサミコ酢って聞いたことあるでしょ。
あります。
バルサミコビネガーね。このさらに兄弟のバルサミコの赤ベースではなくて白ベースのホワイトバルサミコビネガーっていうものがあるんです
よ。あるんですか？
うん、これがね、今我が家のカルパッチョソースのベースになってるものですね。これはとてもおすすめです。
それはどこで買えるんですか？
買えません。カルディに売ってます。
あ、カルディで売ってるんですか？
うん、唯一買えるったら、まあカルディとか
成城石井さんとか。
あ、成城石井さんにも置いてます。
ホワイトバルサミコ酢ってちゃんと書いてある、
はい、書いてます。
うーん、
バルサミコの隣に置いてるか置いてないかぐらいの感じ。う
ん、瓶は何色なんですか？ちなみに、まあ、商品によると思うんですけど。あ、
黒ですね。
あ、黒なんですね。うん、
光入れないんでね。
あ、なるほど。うん、
すごく使えますよ。
え、ちなみにそのカルパッチョはどんな風に作るんですか？
カルパッ
刺身がちょっとこう、うん、あのちょっとこう、あの何て言うんですか、こうあるじゃないですか、よくあの角切りになった刺身の端っこが安く売ってくると手に入る時が、あの選ぶなんかでね、うんうんうん、マグロとかね、あの赤縁とかね、うん、島魚で入る時があるんですけどね。
お刺身の切り方はまあまあ何でもいいっちゃいいです。そのもちろんそのいや映えを狙うんだったらそれは、ね、何でもよくないよ。うんうんうん、ただもっと大事なのは、はい、それこそその、付け合わせのお野菜だったり、そのカルパッチョソースだったりね。
そうなんですね。
うん、この今たまたま
教えてほしい、
うん、バルサミコの話したから言うと、うん、基本的にオリーブオイル、
オリーブオイル、はい、はい、
オリーブオイル1、
はい、
ホワイトバルサミコビネガー1、
はい、
レモン汁、ポッカレモンで十分です。
はい、
レモン汁 0.5。
0.5、はい、
はい。そしてお醤油。
醤油
0.5。
醤油、
はい、これです。
醤油が入るんですね。
これでね、半和風カルパッチョソースになります。
おお、これはあの老若男女好きそうですね。
いけますね。
いけそうですね。
うん、これにもうちょっとパンチが欲しかったら、うん、チューブのニンニクとか1センチぐらい入れてあげたら、うんうん、ちょっとニンニクの香りとか出せますね。
そんで、あのすいません、カルパッチョって、うん、
あ、塩コショウ忘れてました。
あ、塩コショウも入れる、
はい、塩コショウも入れます。
はい、塩コショウのコショウは、粗挽きじゃなくて、
粗挽きがいいですね。
粗挽きがいい。
どっちかという
と、粉じゃなくて、はい、粉かと思ってた。粗挽きです、
ね、ゴリゴリにゴリゴリやるやつね。
これ全部オリーブオイル1、うんうん、ホワイトバラサミコ酢1、うん、レモン汁 0.5、 醤油 0.5 の中に混ぜちゃっていい。
混ぜちゃっていいです。
塩もコショウも、
はい、
でシャカシャカシャカと。そしてあの私が聞きたかった質問は、
はい、
そのお魚あえるのかかけるのか。あ、すいません、かけですね。情報的。
かけですね。
あ、あえない。
うん、あえないですね。
かけて食べる。
あの、まあね、カルパッチョっていう料理がまた面白くてね。
はい。
あの日本のお刺身料理に漬けってあるでしょ。う
ん、漬け漬け、
ま、マグロの漬けとか。
はい、うん、
あれのイメージでいくと、うん、なんかこう、ね、なんかタレ絡めちゃった方がいいんじゃないのみたいな感じあるでしょ。
うん、
だけどカルパッチョっていう料理自体が実は牛肉料理のね、元はね。
牛肉料理でもカルパッチョって言うんですか？
牛肉料理をカルパッチョって言ったの。もともとはイタリアでね。
ローストビーフじゃなくて？
ローストビーフではないです。
うーん、
表面をだけ火通して、まあ、ローストビーフに似てるっちゃ似てるけど、
ほう
そうお肉の生食にソースをかけて食べるイタリアのカルパッチョなるお料理を日本人イタリアンシェフがお魚でアレンジしたものがさらに人気出て、それをイタリアに逆輸入して
面白い、ね、
それが日本に戻ってきたのが今現在我々が頭にあるカルパッチョ。本当は肉料理なの実は。
じゃあお肉でもさっきのソースかけていい？
もちろん。
あのローストビーフの、
うん、お肉だったらね全然そんな和風にする必要もないし、
うーん、うん、
もっともっとどっしりしたソースでいいんだけど、
うんうんうん、
本来はお刺身うんうんではないの、あのお料理。
でも今ではイタリアでば、
うん、イタリア出る
出る、
うん、カルパッチョって言ったら魚介の方
スペインでも出そうですね。
すごい、だから逆輸入料理。
ほう面白いな、さすが物知り発信です。あのさっきの話出た漬け、
うん、
漬けね、この間島で刺身がちょっと、うん、あのあってちょっと次の日に食べようってことで漬けしたんですけど、私の作り方合ってるか聞いていいですか、
はいは
い、醤油と怒られそうなんですけど、
はいはい、
醤油大さじ1、みりん大さじ1、
はい、
混ぜる、
はい、
そこに刺身つけました。
あ、いいんじゃないですか。
甘かったです。
あのまあまあ醤油が甘いかどうかは別として、基本的にはお醤油1、みりん1、お酒1で、で煮切りって言ってアルコールを飛ばすっていう作業をするのね。
ほう、それはどういうことですか。
現代だったらレンチンでいいです。だってお酒もみりんもめっちゃアルコール普通に持ってるもんだから、
は
い、
うんうん、
30秒ぐらいレンチンしたらアルコール飛ぶんで、
う
ん、
煮切りです。
煮切る、
煮切
るって言うんですけど、
ね、煮切りって言うんですね、うん、それでアルコールを飛ばす。
そうそうそう、うん、お酒臭さなくなるんでね。
じゃあ私のさっきの醤油みりんはまあまあ良かったんだ、
う
ん、
大丈夫です。
あ、はい、あの確かにちょっとなんだろうな、うーん、なんか物足んなかったんですよ。お酒を入れたらよかった。
いや煮切ったらね、もうその調味料の味がギュッと凝縮するんで、うん、アルコール飛ぶ分ね。
なるほど、
3割ぐらい飛びますから。
あ、そうなんですね。
液体量の3割ぐらい飛ぶんで。
そうか、
はい、
じゃあ一晩つけてっていうことで。
そんなにつけなくても、
つけなくてもいいんです、
ね、う
ん、半日で十分なんですね、
うん、
分かりました。
やってみてください。
ちょっと
生姜もちょっと吸ったぐらいにしてね。
あ、これはちょっといい収録、いいトークになりましたね。
こんな雑談で、
さ雑談っていうか、
よろしかったでしょうか。
いや
面白いよね、
面白いですね。はい、
私ビール飲み飲みですよね。はい、
はい、ということで、またこれちょっと私も楽しかったので、また機会があったら橋さんぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでありがとうございました。
ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。はい、ということで今週は由美子とハッシーのフリートークをお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。私すっごく楽しかったです。はい、またフリートークやってみたいと思います。思ったんですけど、お料理って分量があってレシピがあって、その通りに作ると思ってたんですが、そうじゃなくって味見しながら、そしてどうやったら美味しくなるかなっていう、そのね気持ちがとても魔法のスパイスなんじゃないかなというふうに思いました。ということで皆さん、今日も元気でお過ごしください。
生きてる日だまりの子供たち駆け回る。